の猫のくらちゃん沖縄の旅。皆さんこんにちは。今日も聞いてくれてありがとうございます。静かな猫のくらちゃん沖縄の旅。私は声優と歌手をやっている宮崎静かと言います。猫のくらちゃんはただいま沖縄テレビで絶賛放送中の台湾人気アニメ猫のくらちゃんを日本語吹き替え版で放送してるよ。私は猫のくらちゃんの猫皇后フーシュンという白い猫の声優をしてます。冬真っ只中、もう誰よりも早く冬支度が始まるんです。でまずお気に入りのコートを9月か10月くらいに買うんです。そうしたら冬は大丈夫だと思う。でもやっぱもう1月はコートでも寒いじゃん。そんな時にね、どうしたらいいか、首を温めるといいって言いますよね。首っていうのはいっぱいあります。まずはマフラー、首。あとは、何があるでしょう？そう、足首。足首もね、温めると本当にいいみたい。首を温めるといい。そして三つ目はどこにありますか？何だと思いますか？せーの。乳首は違います。そう、手首です。そう本当首を温めるってマジで私今年ね、それで買ったんですよ。もう足首はブーツを履いてて OK で、マフラーも持ってる。でちょっとねコート着てても腕がスースーするんですよね。でも手袋するわけにはっていう、ほらスマートフォンとかやっぱいじるね今のご時世で、どうしようって思ってたんですけど、最近その指が出てる手袋みたいなのを買ったんですよ。指のあれなんていう名前なんですかね。本当にあったかいので、指先だけ出てるんだけど、こうコートの中にそのちょっと長めになってて手首を覆えて、あと手の甲も覆ってくれるんですよ。本当にあったかくて、あ本当にね、首三つの首を温めるといいことあるんだなって思いました。皆さんのちょっと冬どうしたら生きていけるか教えてほしいな。私本当に冬がね寒いのがまあ苦手で、冒頭もちょっと話したんですけど、この冬を生きれる方法を皆さんよかったら私に、そしてみんなに教えてください。
猫のくらちゃん上手みゃお
ー。次回放送のアニメ猫のくらちゃんは1月26日日曜日朝6時15分から沖縄テレビにて第14話猫王国の騎士団が放送されます。なんといつもは第1、第2、第3日曜日しか放送されないんですが、今回は年始スペシャルでしょうか。第4週日曜日も放送されちゃいます。イエーイ。皆さんお忘れなくチェックしてくださいね。先週は野犬族に捕まった猫たちを助けるためにイラたちが猫草原に向かう。猫たちを無事救出したお礼に猫たちからまた旅ジュースがプレゼントされるというお話でしたね。そう、猫ちゃんたちが捕まっちゃったんですけど、まあ無事救出されてね、ピンクの猫ちゃんと青い猫ちゃん可愛かったですよね。でその子たちから、また旅ジュースをもらって、王様がヒックヒックって酔っ払っちゃってね、最後は楽しそうにまあ無事終わりましたというお話でしたが、まあ第14話でも一応ですね、やっぱ野犬族の活動が活発になり、猫王国に再び、恐怖が迫っていることをジョーザンは知ってしまって、猫騎士団を編成して王国の警備を強めるとイラに言ってました。そこから始まるんですけど、まあ、ちょっと神妙な感じで始まるんです。そろそろ猫王国もこんな感じになるのかっていう、ほのぼのとした最初のお話は、って思うですよ。でそこがやっぱワクワクで楽しみなんですけど、さすが猫のクラちゃん、今回そうは言ってもそのもちろん野犬族に対して進めていく話プラスそのイラくんすごい頼もしいんですよ。イラくんは猫王国の中にいてくれて、すごいみんなから頼られて勇敢な彼でも、そんな彼にもちょっとと人とは違う変わったフェチなところがあるんです。それも今回のお楽しみなところかなって思います。皆さんイラはどんな趣味があるでしょう？お楽しみににゃん。 2月1日、秋葉原おのでん本館で、猫のくらちゃんのイベントをやっちゃいまーす。なんと2年前にも、秋葉原おのでん本館さんにて、猫のくらちゃんのイベントをやらせてもらったんです。その時は、くらちゃんとおのでん坊やも来てくれて、とっても可愛い二人のコラボレーションが見れて、すごくみんなで楽しい一日になりました。で、今回も、なんと、くらちゃんが来ちゃいますか？くらちゃん来る！わあ！今回なんとくらちゃん来ちゃいまーす！すごーい！くらちゃんに会えるのってみんな久しぶりじゃないですかね。すごーい！王様に会えちゃう。私も風春の声優として司会をやらせてもらいます。風春も王様に会うのすごく久しぶりだな。最後に会ったのはね、確か、私のライブだ。2023年6月26日のクラブチッタに王様来てくれたの。あ、だから、私、会うの1年半ぶりかな。ああ、そんな、いいね。でも、離れていても愛は深いっていう、素晴らしい楽しみです。そしてなんと、その、今回のイベントでは、新しいグッズも販売します。そのグッズの説明や、あと、私の歌、猫のくらちゃんという曲を、なんとこの日、披露しちゃいたいと思いまーす！イエーイ！イベントは、おのでんさんの店頭でやるので、入場料とかは一切かからないよ。その代わり皆さんまだ冬も寒いので暖かくして来てくださいね。皆さんに会えるのを楽しみにしてます。あ、私風春からのバレンタインもみんなにあるんだ。この日遊びに来てくれたみんなにはなんと風春×ジョーザンの限定チロルチョコが皆さんにプレゼントされます。これね、私が考えて提案したの。来てくれたみんなに何かあげたいなと思って。そしたらね、ありがたく OK をもらってしまって、皆さんに配れることになりました。ぜひ、それをね、もらいに来るもよし、あと私とぜひ写真も撮れるので、写真撮ったり、もちろん王様も写真撮ってくれるよ。あと私もサインさせていただいたり、いろいろサイン会とかもあるので、ぜひ皆さん遊びに来てください。2月1日土曜日13時から秋葉原おのでん本館にて待ってます。2025年2月から6月までの4ヶ月間、なんとアニメ猫のくらちゃんが全国のローソン、そしてファミリーマートのマルチプリンターにてブロマイドパート2とステッカーが販売予定です。イエーイ。コンビニのさ、マルチプリンタね、ブロマイド、前回やってましたよ。猫のくらちゃん。そう。でも、私が声優の風春はいなかった気がする。覚えてる？でもね、ジョーさんがいたり、ランミャーがいたり、いろんな猫ちゃんがいて、何が出てくるかわからないんでしたっけ、これ。そう、そうなんですが、ガチャみたいな感じでめちゃくちゃ楽しいんですよ。で、今回もそれの第2弾ということで、ぜひ皆さん、コンビニお近くのローソン、全国のなんでね、ローソンかファミリーマートに行って、毎日コンビニ行ってお菓子買ったついでに、写真を1枚やってみて、あ、今日は誰だったみたいなね、そういう皆さんの速報を SNS とかでも見れたら嬉しいなって思うので、ぜひ皆さん、やってみてください。私もやっちゃうぞ。風春は今回いるのかな？またまたいないのかな？みんなはどう思います？旅行中かな？風春帰ってきて。今度は鈴鹿のお知らせだよ。今年2025年になんと私ピンクスカートの曲がカラオケダムに入ります。イエーイ。ダムに入るってすごいことなんですよね。私18年活動してるんだけど、あ、なんか前ライブでね、35年活動してるんだけどって 普通に言ってた私の自分の映像を見てびっくりしました。そう、正しくは18年、35年、確かに、生命を受けてから活動はしてるけど、芸能活動は18年ですね。で、入ったことないんですよ、ダムに。だから今回すっごく嬉しくて、でね、まず入れられるのが一曲っていうことなんですけど、皆さんその一曲何がいいですかね？ちょっとみんなと決めたいなって思う。まあでもさ、今回アルバム12月末に出したピンクアンドロイドの中に入ってる曲は、ピンクアンドロイド？ん？違う。プリティアンドロイド、猫のクラちゃん、ピンクサキュバス、ピンクサファイア、と、眠りすぎた春に、正義の歌、エンジェルっていう7曲が今回入っていて、その中から選ぼうかなって思っているんですけど、私的にはね、プリティアンドロイドか、猫のクラちゃんか、ピンクサキュバスか、ピンクサファイアがいいんです。なんでって、だって私が作詞してる4曲だから。ほら、なんか作詞してるのが入った方がいいって言うじゃん。そう、でも今ね、7個のうちから4つ絞られました。で、その4つから1個を絞らなきゃいけないんですけど、皆さん何がいいと？いいと？福岡弁。と、ね、やっぱこれはね、まず、ラジオのタイトルに、鈴鹿と猫のクラちゃん沖縄の旅って言ってるから、それに猫のクラちゃんのね、ファンの方も本当私のラジオを聞いてくれて、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。やっぱ猫のクラちゃんがいいって思うよね。ありがとう。で、私的には、もちろん全部4曲とも愛を込めて作詞したんだけど、やっぱり、ピンクサファイアっていう曲が、ハビバースデーの曲なんですよ。Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. 9月生まれの星座は乙女座、私ピンクサファイア、あなたのその胸で誰よりも輝くって言っただね。だからね、ピンクサファイアって言うんだ。私、プレゼント。私がプレゼント今日はって最後言ってるんだけど、でもそれ実は私がピンクサファイアになったっていう歌なんですよ。奥深いでしょ？それね。リボンほどいて、私がプレゼントよ、いやんっていう感じではなくて。実は私、ピンクサファイアっていうネックレスかもしれない。宝石かもしれない。わからないんだけど、アクセサリーなんですっていう歌なんです。まあそういろいろかけて作ってみたんですけども。やっぱ誕生日の歌だし、あとちょっとね、明るくて、難易度的にも、難易度星1。猫のクラちゃん結構難しいよね。高くて低いみたいな。で、そう思うとサファイアが一番歌いやすい。そしてすぐ覚えやすいっていう感じなんですよね。結構まったりだし、テンポも。ハッピーバースデーイェイ、初めての二人きりの愛はハッピーバースデーイェイっていう、まあ、サビもこれなの。歌いやすいでしょ？だからこれかなって思ったんだけど、だけど、その今ね、ピンクサキュバスっていう、サキュバスって、まず皆さんご存知ですか？私なんか知ってたつもりだったんですよ。っていうのも、サキュバスのドラマを作ってもらって、私が主役で演じさせてもらったから、知ってるんだって今思い返したら思ったんです。なんか、私のこう、知り合いのカメラマンさん、私昔アイドルやりながら、DVD も出してて、雑誌とかグラビアアイドルをやってた時があって、その時からの知り合いのカメラマンさんは、知ってそうじゃん。で、聞いたら知らないって言ってて、この人でも知らないんだな、じゃあみんな知らないかなって思ったんですよね。で、でもサキュバスっていうのはちょっとセクシーな雰囲気があって、男の人がね、夜寝てる時に、その男性の好みの姿になって、その男性を食べちゃうっていう話っていう女の子なんですよ。 そう。だからなんかこう、ドラマでそれを演じたから、知ってるつもりになってたんだけど、あ、で、その後も、他の人に聞いたら、サキュバスって何って言われたの。あ、待ってよ、意外とまだそんなに流行ってる言葉ではない。ってことは逆を捉えると、じゃあサキュバスって検索したら、引っかかりやすいのかなって思ったら、じゃあ絶対これじゃんって。さ、サファイアはハピバスデーソングなんで、逆にいっぱいあるよね。ハピバースデーで検索したときに。でもサキュバスって知らない人が多いってことは、検索したときに引っかかりやすいって意味で、私はピンクサキュバスがいいんじゃないのかなって思いました。皆さん、どう思いましたか？この私の話を聞いて教えていただけたら、もう全然関係ない角度から、ファーストアルバムから持ってきていただいてもいいですし、皆さんの意見をどしどしお待ちしております。ネコクラクイーズ。今日もネコクラクイーズいっちゃいましょう。第1問。クリスマスのステージで歌った猫は誰？うわー。歌はわかる。まるで君のことが好きみたいで恥ずかしいよ。この手好きなんだよね。どこにいるのか。赤いチェックのスカート履いてる猫ちゃんだよね。かわいいよね。名前やばい、待って、みんなわかります？やばい、一問目でつまずいちゃった。はい、赤いチェックが似合うとってもかわいい猫ちゃん、合ってますか？うわー、間違えていた。やばい。皆さん、教えてください。続きまして、第2問。猫草原で救出成功してもらったご褒美は何でしょう？ということで。あ、はい、わかった。せーな。さっきも言ったことだね。せーな。またたびジュース、イエーイ。なんでさ、またたびジュースで酔っ払っちゃうんですか？あれってさ、待って。ね、アルコール入ってるの？またたびって、お酒入ってるんですか？でも、なんでまたたびジュースで酔っ払っちゃうんだろうね。きっと猫ちゃんたちの大好物なのかにゃん。それでは、第3問。野犬族の3兄弟の名前は？うわぁ、もうこれは大得意。だって、私も声優してるもん。そして第11話、第12話に出てきたもんね。せーの。ルパン、ファノー、バンダイだよねー。ふぅー、合ってるよねー。イエイイエイ。そして第4問目。目が赤い兄弟は誰？目が赤い兄弟は？今日赤いシリーズですね。クリスマスのステージで歌った猫ちゃんも赤い。またたびジュースも飲んだら顔が赤くなる。野犬族の3兄弟にもいる。そして第4問目の答え。目が赤い兄弟は誰？はい。みんな大好き。ルパン兄さんです。じゃあ第5問目。末っ子の兄弟の大好物と口癖は？ということですけど。野犬族シリーズ来ましたね。末っ子の兄弟の大好物と口癖。これ一緒だね。せーの。
肉、肉。
合ってる？いつもさ、お肉食べてるしさ、なんか喜ぶときにさ、
肉、肉って言うよね。
かわいい。でも私もね、肉大好きなんです。私もね、末っ子なんです。だからちょっとバンダイくん。ね、しかも私笑うと目が細いんです。まあそれはね、猫ちゃんもみんなそうか。あ、でもバンダイは笑わなくてもずっと目細いもんね。私ね、笑わないと目ね、二重でパチリしてるんですけど、お化粧してれば。かっこ化粧してればそう。笑うと目がね、細くなっちゃうな。猫ちゃんみたいで可愛いでしょ？ 皆さん、今日の猫クラクイズ何問正解しましたか？ちなみに私は第1問だけわかんなかったです。みんなの方が多分すごいと思う。答え教えてね。はい、先週、先々週に続き、今台北地下街で、いくらかお買い上げいただくと、猫のクラちゃんグッズがゲットできるよっていうお知らせをしていましたが、またまた私、間違いがありましたー。わー先々週なんかこうね、これもしかして何かな、あ、なんか変身ベルトとかなんかうかかなことしたんだけど、それ違うよって、中国の先生に教えてもらって、で、またまた私、今日ラジオの収録の前に中国語教室行ってきたんですよ。で、その先生に、前回の分かったって聞いてもらって、分かったんですけど、発音じゃなくて本当は意味を知りたかったんですよねって言ったら、あ、そうだったんですねって言って今日意味を教えてもらったんですよ。さあ、このライル君のやつね、これ帽子って私確か言っちゃった顔のやつ。これチャックがついてるから、もしかしたら、このチャックの中から、毛布が出てくる、やつかもねって言われて、ああ確かに膝掛けでさチャックついてるやつありますよねって言ったんですよ。でももしかしたらこの中国語で帽子の棒も書いてあるからこれ被るのかもねってことで、要は被る肩掛け。今日も聞いてくれてありがとうございました。私は宮崎鈴鹿と言います。声優歌手以外にもライブ配信やっています。今はパルムっていうアプリで配信やっています。先月違えた。今月の1月、イベントが、いつもね、毎週、月曜日が最終日で、月曜日の23時59分が最終日って、結構わかりやすい配信アプリなんですよね。配信アプリ、いろんなアプリ特徴があって、結構、イベントによって、イベントの記述が変わるところが多いのかな。結構なんかこう、このイベント買ったらモデルになれますよとか、ランウェイ歩きますよっていうイベントは10日間とか長いんですけど、物がもらえますよとかは1週間とかなんですけど、パルムは全部一緒で、火曜日始まりの月曜日終わりって分かりやすいです。で、まあそれでね、前回の2冠、2つ入賞させてもらって、本当応援してくれるみんなのおかげで、今年もすごい楽しい1年になりそうだなって思っております。本当にいつも、配信で応援してくれてる皆さんや、あと X でコメントいろいろ寄せてくださってる皆さんも、そしてライブやカフェに来てくれる皆さんも、イベント来てくれる皆さん、本当にいつも優しい言葉をかけてくれてありがとうございます。私も皆さんの応援に応えられるように頑張っていきたいと思います。それでは今日は聞いてくれてありがとうございました。また来週みんなでここのラジオでお会いできるのを楽しみにしています。それでは最後、せーの、無視してる。